ヌポヌト。はい、サッカー日本代表戦があった翌週には必ずやるというヌポルトでございます。
その程度の理由
です2週目というか、うん、2回目ですね、はいはい、新構成になって、はい、ということで、今回は何戦だっけ、
アルゼンチン戦とパラグアイ。
アルゼンチン戦は腐したんだよね、前回。
いや、してない。
あとだから。
韓国戦だった。
あ、韓国戦か。そうか、2試合分あったんだ。
そう。
40分やるか。
長
いね、それは。ということで、その2試合があったということで。うん、ただね、ちょっとヌポルダナにメールいただいてるよね。はい、確か。いただきましたね、はい。ちょっと今開きますんで、事前に準備しとけっていう感じもありますが、
ね、
リスナーさんからですね。
はい、
ひでたのさんからいただきましたね。はい、しねしねシリーズの、助けになればということで、各競技団体についてということでいただいてますね。まあ今までのですね、ミュンヘン五輪の時に、平泳ぎのドルフィンキックがなくなったとかですね、金メダルの鈴木選手のですね、バサロ水泳表がなくなったとか、 F1 のレギュレーションが変わったとか、はい、日本が強くなると不利になるじゃない、
はいはいはい、
この辺について
のルールも、ね、
そうこの辺について言及しそのするような感じもどうでしょうという、これは私は持論があってね、
それは
日本がねスポーツでビジネスになってないのよ、ビジネス市場としてこれ開拓されてないわけですよ、アメリカになるとその、なんていうかビジネス市場としてちゃんと代理人みたいなでかい会社があるじゃない、でそういう人たちがしのぎを削った中である協会と、日本みたいにその昔成績が良かったやつがトップになった協会とがぶつかった時に、どう考えてもやっぱり勝てるわけないじゃないですか、向こうはもう頭のバリバリいい人たちばっかりじゃないですか、そんな中でやる場合に、それは日本が不利になりますよ、だから日本の協会のトップがバカだからっていう理由なんですね、これは、
結局のところはね、
だから日本がやっぱスポーツっていうジャンルをきちんとビジネスにしていかないと、こういう問題っていうのはもう何年経っても起きますよ、
そうですね、
まあこの辺も今後ね、何かの機会があったら詳しくなという感じはありますけど、そういうのでいただきました、ということで、早速サッカー振り返りましょうか、
本題にね、
本題にありますが、アルゼンチン戦、
アルゼンチンね、はい、
どうでした、
いやよかったね、いい試合だよアルゼンチンの戦い、
アルゼンチン
よかったね、アルゼンチン。
ビューティフルって感じでしたね。
もう拍手しちゃった。
すごいね。
さすが世界の
アルゼンチンだね。4位だっけ？
いや、若いメンバーに変わってるけどさ、今回のメンバーはいいね、アルゼンチン。ベッカムが若かりし頃のイングランド見るような、このチームはすごくなるぞっていう感じがあったね。
そうだね。3人だっけ、有名のところがね、若いのね、
若いの、
今からのね、
すごかったんです
よ、
サビオラ、いいね、サビオラ、
いいね、
フォワードはいいね、
いいね、攻撃の多彩さね、それから個人技の高さ、だからフィジカルの強さ、素晴らしいね、
自分のひらめきとかね、
あのさ、まあ、言ってもさ、やっぱこう、サッカーに関しては、もうアルゼンチンにしてもそうだけどさ、もともと強い国じゃない、日本はどうなのよ
それに触れたくないね、だから日本戦じゃなかったら本当楽しめたんだ、ね、
この際触れちゃおうその番組でしょ、
その番組だけど、
その番組でしょ、
まあ、でも触れるべきところはあるのか、
このアルゼンチン戦に関しては触れるべきところはもうないです、もう最悪でした、近年まれに見るひどさでしたね、
そこに触れてほしいんだよ
近年まれに見るひどさでした、
そうだね、
なんだこりゃって試合でしたね、
いや、ある意味いい試合じゃねえ
よ、いや試合っていうかもう見る、なんていうかもう見るのも嫌、面白いとも何とも思わなかった、
あれはサッカーの試合じゃないんだよ、
リンチに近いボコボコに殴られてるっていう状態ですから、
ほらそういう感じで、
なんかワクワクも何
にもないよね、
いやそれアルゼンチンの側から見ようよ、ワクワクするでしょ、
途中から、
いや俺もアルゼンチンで見てたよ、
それで面白かった、
いやまあもともとアルゼンチンのサッカーなんか好きな方だったので、その切り替えできますけど、でもやっぱ根底にはこう なんかドロドロしたものが残ったね。
やっぱ残るんだね。やっぱ日本人かね、それは、ね。
日本人ですね、うん。この試合はね、もう語るべきものは何にもないです。
うん。うん、
あの、
うん、
それぐらいひどい。
うん。うんなんでもうね、あの、みんな知ってると思うんだよ。
そうだね。
そのひどさっていう部分に関してはね。
もう、アルゼンチンのゴールしか覚えてない。
うん。いや、いいんじゃないそれで。それでいいんじゃない
ですね。
だって、僕たちアルゼンチン人でしょ
いや、そうだね。
アルゼンチーナ。
アルゼンチーナ。うん。なんだって。
ドンクライフォーミー。アルゼンチーナ。
アイマーズナイ
ト。そんな感じです
だね。
うん。で、まあ、それを経て、で、次のパラグアイ戦。
パラグアイ戦。これはどうなの
うん。どうでした
やっぱ前のアルゼンチン戦を見てますからね、
うん
うん、それよりは、うん、自分なんかはサッカーがあの歴史だとか、うん、このチームがどうとかっていうのはないですよね、
うんうん、
見ててエンターテインメントとして楽しめるかどうかじゃないですか、
うんうんうん、
サッカーで楽しいところっていうのはやっぱりゴールシーンだとか、
うんうん、攻撃のシーンだ
とかドリブルで抜いていくとか、うんうん、パスがすごく通るとか、うんうん、そういうのでやっぱスキッとするっていうか、うん
あ
うん、そういうのはだからあの、アルゼンチン戦では全くないですよね。
はいはい、
流れてるっていう感じじゃなくて。
ないもんね。
流れが全くないから。
ないからね。
全然面白くなかったけど、うん、次の試合は結構ね、
うん、
やっぱりパス回しが、
そうね、
きちんと通って、
うんうん
なね、見せ場もあって。
うんうん
まあ、ゴールシーンも、まあ、幻だったっすけど、
うんだね、
いい感じで、
多くもね、
ピーコの考えが一応ちょっと見えたかなっていう布陣ではあったかなって気はしたかな、うん、あの2人のメンバーで、うん、攻めるぞっていうのがね、
うんうん、あのね、私ね、この試合でね、ジーコはね、3つの大きなミスをやったと思うんですよ、
うん、
3つの大きなミスっていうか、うん、監督としてお前は失格だっていうミスを3つやってるのよね、
はいはい、
っていうのが、まず1つ目がね、
うん
選手を前の試合と大幅に入れ替えたでしょ。
はいはい
これみんないいように思うかもしれないけど、
うんうん、
これ監督として選手を見る目がなかったってことだよね、
うん、
初めからなんでそっちを選ばないんだっていう今までの固定概念に選びすぎてんだよ、
うん、
だからチームも選手もこれ絶対なあなあになるんだよね、
うん、
でトリシエが一番初めにやったのが、
うん、
前のあのドーハからの選手の流れをポンって切ったでしょ、
うん、
あの人のすごいところはそこなのよ、
うん、
選手育てるのがうまいよっていうのはそこなんだよ、
うん、
それをアルゼンチン戦の時にはほとんど何の躊躇もなく、
うん、
ほぼ前のメンバーを引きずったような形で出してるじゃない、
うん
うん、
これがまず一つねだからこれで、
うん
新しく選出した選手が機能したっていうことは、
はいはい、
あんたの選手眼は最低だっていうことなんだよ、
うん、
俺から言わせれば、
うん、
なんで初めからそれを選ばないんだっていうことなんだよね、
うんうんうん、
それとしてはまず一流の監督としてこれが一つ目のミスですよ、
はいはい、
で次は二つ目、
はい、
試合直前にフォーメーションシステムを変えたですね、
うん
今までは、アルゼンチン戦は、なんだっけ2-1-3-4、
うんうん、
だっけ
かな
今回が2-2-2-4だっけ、
うんうん
うん、こういう形になりますよね。
そうだね。
そうだね。だから、一人のミッドフィールダーがいて、二人のトップがいて、
うん、
で、ボランチがいて、うん、フォワードが4枚、はい、ディフェンダーが4枚っていう布陣だよね。これを、まあ、中田、うん、それから、俊介が入ってきたかって言って、二つにして、
はい、
で、あれを二つに、フォワードが二人ですよね。で、だからこれが何がミスかっていうと、これがまた機能しちゃってたじゃない。
そうだね。
っていうことは、あんたの一番初めに提唱したフォーメーションっていうのは何の意味があるんだっていうことだよね。
はいはい、
うん。
そこすら意味がないじゃないかっていうことですよ、
うんうん。
だから監督として戦術を組み立てるっていうのでもこの人ゲノゲなんですよ。
うんうん
うん。
うん
そうやって選んだ方がうまく機能しちゃってるんだから、
う
ん、
そうだね、
うん、初めから選べない監督っていうのはもう B 級ですよ、
うん
うん、選手としてすごいかもしれない、
やってみたらダメだったんで、じゃあ次みたいなところね、うん、結局そこに戦略なかったってことか、
うん、そうだよ、うん、戦略とかポリシーがないっていうことだよ、
うんうん、
あのトルシエがすごかったところは、
うん、
あの人どんだけ叩かれても3バックっていうのにこだわったじゃない、
う
ん、
そうだね、
で結局それは最後まで機能しなかったけど
それはどうかっつ
それはいいのか
いや機能しなかったけど
うん、
それは監督の責任になるじゃない。
そうだね。
わ、
うん、
かる。
監督の責任だね。
でも、うん、もちろん今回の場合、うん、こういうケースの場合には、うん、選手の責任になるのよ。
うん。
わかるかね。その ジーコってある程度自由にやりなさいっていうことをやらしてるじゃん、うん、そうすると俺のせいではなくてそれは選手がのスキルが足りないんだっていうところに逃げれるわけよ、
うんうん、
俺それは許せないんだよね。
なるほどね。
だからその、うん、ポリシーがあるならそれを貫き通せと、
うんうん、
そのためにお前は人選をできる権利を持ってるでしょと、
うんうん、
ゼネラルマネージャーも兼ねてるじゃないですか、
うん、
ジーコが選手を選ぶ権利を持ってないんだったらしょうがないよ、
うん、
そうだね。
でもこの人権利を持ってて指揮を振る能力もあるわけだから、
うんうん、
それなのにこういう戦術を選んでくるっていうのはどうなんだ、うん、初めに言った戦術は何なんだっていうことですよ、
うんうん、なるほどね。
これが二つ目ね、
うん、
三つ目、
はいはい、
でこれもあの致命的だなって思ったのが、うん、やっぱり選手の起用、
うん、
選手交代のタイミング、
うん、
もう全部逃してますよね、
うん、
お前は勇気のないやつだねっていうのを露呈したいですよね、
うん、
後半ガチャガチャして選手が疲れてるじゃないですか、
そうだね、
あそこで1点取りたいっていうその監督の主張がいるわけですよ、
うん、そうだね、うん、
こいつに集めて1点取りに行くんだっていう姿勢がね、
うん、
ピッチにも伝えるし、
うん、
見てる側にも伝えるタイミングがあるわけですよ、
うんうん、
それを完璧に逃してたじゃないですか、
はいはいはいはい、はい、
うん、これあのトルシエもこれやらなかった人なんですよね、
うんうんうん、
最後まで現場指揮っていうのに俺すごく選手育てるのはうまいけど、
うん、
現場指揮には疑問が残るねって言ってトルコ戦だったじゃないですか、
うんうん、
ジーコも同じ匂いしますね、
うん、なるほどね、
あの勇気のなさっていうのが、
うん
うん、すごく今回露呈したなっていうのがよく分かったし、ね、
なんとなく流れがいいとそのまんまずるずるとやっちゃう、
やっちゃうでしょ、
うん、
見えたかな、
あれでね流れが良くて選手を変えないじゃない、
うん、
でそのままやっちゃうでしょ、
うん、
そうすると点の取れない選手のせいなのよ、
うん、
あれもしメンバーチェンジするじゃない、
うん、
でそいつが点が取れないと、
うん、
これ監督のせいになっちゃうわけよ、
うん、
そこの勇気に勝てるかどうかっていうことなんだよね、
うん、なるほどね、うん、
絶対1点で勝ち試合だったのに、うん、それをやらなかったっていうあの人のその、うん、根性のなさ、
うん、
これに私はがっかりですよ。
なるほどね、
お前、うん、どの面下げて監督やってんだっていう感じですね。
あの面です、
うん。いやあれだったら俺に明日がよっぽどいい監督になるって
それもどうだか
本当に、うん、そう、いたいたったったって感じでしたね、
まあ、
と思わないですかハンス、うん、
いや思いますよ、
ね、
いやなんか試合自体はさ結構なんかこう良かったかななんて思うんだけどさ、
前に比べればね、
うん、最終的にはさやっぱり勝ってなんぼの世界じゃない、
うん、
そうするとやっぱ点を取れなかった勝てなかったっていうのはやっぱり負けと同じだってことでしょ、
うん、そうだね、
相変わらずジークのその戦術のなさっていうのが
もう分かるよね、
なんか迷ってるっていうのが見える、
見えるよね、なんだろうこの監督はって思うよ、うん、
まだ迷ってるなって、
これだったらマチキにやらしとったかまだいいって、
うん、いやだねそれもどうだか、
いや監督経験ある分マチキとかまだいいって、うん、まともだよ、うん、ジークなんかこれ本当にまともな監督じゃないっすよ、うん、
なるほどね、うん、監督経験ないからね
ないからね、
うん、
それを選んだ協会側の協会なんだけど、
そうだね、
どうなんだって話ですよ、
そうだね、
まあこれでまあなんとなくいい流れになってるからこのまんま行くんじゃないですか、ジーコ
どうなんだろう、これで流れが良くなるようなそのサポーターだからまともな代表が育たないんだよ、まあね、ブーイングだこんなもの
でもさ、結局、A クラスマッチだっけ、
うんうん、
での戦績っていうのは結局どうなわけ、
1勝4敗
ですよね、
うん、
そうですよね、
うん、
大幅な負け越しでしょ、
負け越しです、
もういいんじゃないか、
いやだからね負け越しでもね、うん、そのジーコのポリシーとか、うん、戦術みたいなことがきちんとその主張がね、
うん、
こっちに伝わってくると、
うん、
まだあ先があるなって思えるんだけど、
うん、
今回突然フォーメーションも変えたし突然選手も変えたし、
うん、
そこでもう全くないじゃない、
いやだってさ、
うん、未来図があ
のなんていうの、それこそそういう意味で言えば他の国なんかだともうあのあれだよ、反乱だよ、
反乱ですよ、
殺し合いになっちゃう、
死んでるね、
うん、
2人ぐらいは死んでる、
死んでるね、
死んでると
思う、そういう意味で言えばさ、うん、もういいんじゃねえか
っていう気がするよ、私はもう前回のもうアルゼンチンで鋼鉄ですよ、あんな試合見せるんだったら、
うん、ねえ、
うん、それだって、うん、
何その監督の指示を受ける選手側もさ、
うん、
早ければ早い方でいいわけじゃない、
そうだよ、
なりやすいからさ、
うん、
ねえ、じゃあもう変わっちゃえば、
そうだよ、だからね、まあ、ただ今回の試合でね救いもいくつかあって、
うん、
まずはやっぱり中田の支配力、
うん、
このピッチの王様的な感じ、
うん、
これは前面に出てたね、
そうだね、
育ったね、なんか中田ってちょっと一票神的だったじゃないですか、
まあ確かにね、
今回はもう明らかにこうリーダーシップ取ってるっていうか、
中田がいてね、
で、うん、でホームページも読むとね、
うん、
やっぱり、
うん、
中田がこんなこと書いて、おっ、隣の人ね、中田って思ったんですけど、うん、ピッチで声が出てないって書いてあるんですね。うん、
ああ、なるほどね、う
ん。あの、出すタイプじゃないと思ったんですけど、中田って。なんか大人になっちゃったねっていう感じですよ。
そっか。
その、だから、要は今回もいい試合したっていうのは、うん、あの、ジーコの戦略がなくて、
うんうん、
ジーコが戦略がないもんだから中田が全部試合組み立てたと。
う
ん、
そうだね、う
ん。その良さが出てるんですよ。
あ、なるほどね。
だから中田が監督した方がもっといいチームができると。ね、
監督兼、
兼選手って、一時の野村みたいだね。
そうそうそう。
マネージャー。
だからジーコの、そこにジーコのプランというか、それが全くないんだもん。うんうん、
なるほどね、うん。
いや、中田頭いいからその方がいいんじゃない？
うん、いや、まあ、それはね、良くない
いや、それも良くない。
いや、それは、だから中田が倒れたらもうチームが成り立たないから。
あ、そう。
そのリスクを背負いすぎるからね。良くないんですよ。
そうだね。
それから後が育ってこないっていう問題もあるしね。
うん、
やっぱり4年後を目指すわけだから、
うん、
もしかしたら4年後中田引退する可能性もはらんでるわけですよ。
そりゃそうですね。わからんすもんね。
うん。
どこでワールドカップのね、ジダみたいなことにもなりかねない。
なりかねない。
そうか、そうか。直前に骨折とかね。
うん、そうだね。
でも、中田と中村俊輔、
うん、
その二人がっていうのを初めて俺は見たような気がするんですけど。ああいう世界的な大会で、
うん、
2人でこう活躍してるっていうか、
うんうん
うん
う
ん、
そうだね、
前後半バリバリ出てて、
うん、でもやっぱこの2人の出すパスは絶妙だね。
そうだね、
すごい、やっぱ世界レベルだなってのがよくわかるよね。
だからもうあんまりボール持ってなかったりするじゃないですか、
うん、
で全然見てない方向とか足のどこで打ってんのっていうようなパスだった
でしょ、う
ん、
だから前回のヌポルトでサントフが持ちすぎっていうのはよく分かったでしょ、
う
ん、いい選手っていうのは本当もうワンタッチなのよ、
うん、
そうだね、
無駄に止めないんだね。
であと1回ね、中村俊輔が一回受けてそのままドリブルに入るときの、
うんうんうんうん、
そのなんていうか普通の人だったら胸でトラップした後ね、
うんうんうん、
ちょっとボールが跳ねる感じで、
うんうん、
って感じだけど、うんうん、もうなんかピタッと足にくっついてる感じですもんね。
そう、う
ん、
名選手っていうのはね、トラップが上手ですよ。
すごいですよね。
だからうまくボールを止めるっていうことは攻撃の一歩になるわけです、
うんうんうん、
止めるっていう作業をするとこれはまだ守りなんですね、
うんうん、
でもうまいこと次のプレーを考えてボールを止めておくと、うん、それ攻撃の一歩になるのよ、
うんうんうん、
これができる選手っていうのはもう全然違う、
うん、そんな感じだった。
だから小学校の時の練習はトラップさえさせりゃいいっていうのはね、この辺なのよ。
なるほど、
うん、そこまで考えてトラップだから次のプレーが読めないと正しいトラップってのはできないですね、
うん、
これやっぱり俊介とかの方っていうのはすごいですね。
なるほどね、
すごい、
おお、ここにパスが出るんだっていうね、
うん、
なるほどって勉強させられますよね。
でもさ、結局のところその中村と中田、
うん、
この2人だけじゃ勝てないわけじゃない。
勝てないんです。
そうだ、
じゃあそれ以外の選手はどうなのか。
だからそこにジーコの戦術っていうのがハマってこないといけないんですよ。
うんうん、もちろんね。
こいつがここにいるからここがこいつが生きるっていうのね。
そう、こいつを生かすために何をしなさいっていうことが一統一なされてないわけね。
うん、
そこら辺だと今回大久保は結構よくいいところ。
あ、これはいい選手になると思いますよ。
うん、
育てば、
うん、
鈴木を下ろしたのはやっぱ正解だね。
正解ですね。
うん、
これは良かったです。
うん、大久保先発でいい感じかなと思ったら。
下手なりのがむしゃらさ。
う
ん、
そうだね。
自分が下手っていうことをよく分かってるっていうがむしゃらさ、
うん、
これは買いですね、
うん、
それからドリブルにちょっと独特の感じ持ってるね。
ドリブラーですから
ね、
うん、
独特のリズムっていうか、うん、っていう感じがちょっとあるっていうのと、やっぱりこの人もトラップが上手ですね、
うん
う
ん、
もうテクニックに関してはね、もう
ピカイチですね、
うん、
と思いますよ。これはもしかしたらいい選手に化けるんじゃないかなと、
う
ん
ね、
試合後にセリエ A とか何国かからオファーが来てるみたいな、
中田のところのね、
うん、
なんだっけ、パルマからも
いろんなところからオファーが来てるみたいですよ、
うん、
これはもしかすると化けるかもしれない。
そうね、
うん、サントスはもう帰れって言ってたけど、
うん、
どうだったんですか、うん、後ろに下がって
左バックサイドは
良
かった、
うんうん、左サイドバックは良かったけど、
うんうんうん、
出すぎ、
うん、
フォワードがたまに守るんではなくて、
うん、
ディフェンスが出ていくんだから、
うん、
そこをよく考えなさいってことだね。ジーコもしきりに上がれって言ってたけど、
うん、
一番欲しいときは、
うん、
分かるかな、中田がボールを持つじゃない、
はいはい、
そうすると前のディフェンダーが動くよね、
うん、
でこう動くけど打開策がないって言った瞬間に、うん、ドンって出てくるのが一番効果的なんだよ、
うんうん、そうだね、
俺が見てる試合の中でそれができたのが1回しかないのよ、
うん、
っていうのが中田が持った時にはもうサントスいるからだからそれはフォワードなんだって持って、
うん、
一呼吸置いて、
うん、
あ、ないって思った時にドンって出てくるから、うん、 キラーパスが行ってくるんだね、うん、なかなか、うん、来るなっていうのが分かってて出すから、うんうん、マークのつきようがないっていう形になって もうマークついてんだ、
う
ん、
そうそうそう
ついてん、ね、ちゃんと、うんま、サントスマークがついてるから、うんうん、それはダメだと、うん、でもね、うん、あのサントスをサイドバックに使うのは正解です、
うん、
っていうかこの人はあのトップスピードに乗るまでに時間のかかる人なんだよ、
うん、
スピードが速いって言うけど、うん、この人1本目の速いタイプの選手じゃないんだよ、
うん、
選手の中にこう1本目が速い速さと、うん、トップスピードが速い速さの選手がいて、
うん、
岡野なんかはトップスピードが速い選手ですよね、うん、
トップスピードだけ
トップスピードだけだからあれは陸上の選手です何度も言いますけど、
まあまあまあ、そうだね、
彼は、
うん、そうだね
サッカー選手じゃないです、
はい、違うね、
はい、だからトップスピードに乗ったら速いのよ、
うん
でマラドーナとかいるじゃない、うん、こういう選手の人っていうのは足はそう速くないんだけど、うん、1本目が速いのよ、
うんうん、
だから1本目の衝動が速いんで、うん、1本目でもう置いていくわけね、
うん、
あとはディフェンダーが追いかけてくるスピードと同じスピードで走れば基本的に追いついてこない、
うん、
そういう選手の2通りがいるんですよね、
うん、
で1本目の速い選手っていうのはフォワードに向いてるんですよ、
うん、
出発力ってい
うのは、うん、
ただサイドバックっていうのはそのトップスピードがダーって上がってきた時のスピードだから、
うん、
サントスはきっと向いてると思います、
うん、
だからこれ慣れてくるといいサイドバックになるかなって気はすごいするね。
しかし疲れる選手だね、そういう考えると。
そうですよ、サイドバックは
一番、
うん、若い間じゃないとできない
ですね、うんうん、体力のあるやつ
だな、ね、
何往復するんだろうね、あれは、うん、
だからそれこそあのブラジルのさ、誰だっけ、うん、ロベルト・カルドスさんの、うん、すごいじゃないですか、
うんうん、すごいよね。
でサイドバックの一番難しいっていうところはだからその戦術家がいるのよ、
うん、
だから常に上がっていくとマークがつくから、
うんうんそうだね、
普段は守ってんだけど、うん、ここだって言った時に出るっていうね、うん、その少ない攻撃をいかに有効的に結びつけるかっていう戦術家がいるの、
うんうん、じゃあさ、ここだっていう時にその出なきゃいけないっていうことはやっぱりと、1本目のその速さがいるんじゃないですか。
いやいやディフェンダーから上がってくるから、うん、ディフェンスにはマークついてないでしょ、
うん、
そっから上がってきてトップスピードで入っていくから、
うん、
1本目の速さっていうのはもう他のエラーの
フォワードがなるほどね。
稲本もそんなタイプ、
う
ん、
そう稲本、うん、でも稲本は1本目が速いかなって感じするよね、うん、トップスピードに入るスピードというよりはあの人しなやかさっていうか、
うん、
伸びっていうか、
うん
うんうん、1本目のデカさっていうか、
なるほどね、
おお、来る来るみたいな、
うん、あそうなんだ、
起きてたみたいな、
うん、
感じかなと。
なるほどね。
だから、サントスはドリャーって言いながら、ドリャーって来るってなる、
目立つんだ、
そうそうそう、
目立ちすぎじゃねえか、そしたら。
だから、それをジーコの戦術で、こういうケースの時には上がっていきなさいとかっていう約束ができると、うん、サントスってかなり機能すると思います。
いつも上がりなさいで疲れるよね、
うん、それは無理です、体力的に。
やっぱりその上がると、どうしてもディフェンスに穴が開いてしまうから、そこの
カバーリングをね、どうするのか。
カバーリング、それはもう組織ですよね。その時には誰がフォローに入る
かね。だから俺は前から言ったけど、右サイドバックは鈴木、
うん、
鈴木です。
あ
鈴木です。
鈴木です。
コンバートしちゃうんだ。
うん、コンバート
です。確かに鈴木結構ディフェンスするからな。
鈴木、それから岡野
岡野、
これで調べると、
調べる
これでサッカーしましょう。
先生日本人だとか。
いやもうなんか嫌気がさしてるみたいなんで、
あ
気化をさせるわけですよ。
パラグアイに嫌気がさして、そろそろ
そうそう、
ディフェンスで、
そう
調べる。
いやまあディフェンスか。
でも、まあ、やっぱ楢崎欲しいよな。
どうなの、今から調べると聞かせるんですから、もうい
や
老人になってるじゃね
え。すごい、俺だってもうすごいフォーメーションですよ。
ああそうなんだ。
1-10 みたいなフォーメーション。
1-10
調べると岡野でサッカーやる。
ああ、そういうことね。
そういうことです。攻めさせといて、攻めさせといて
ディフェンス10人で、
そうそうそう、調べるとか取ったらドーンって蹴って岡野がドーンって走ってドーンって入れるっていうね。
超間際に落としてくれと。
そう、シンプルなサッカーそんなことはないけど、
どう考えてもオフサイドだよね
そんなことはないよ
オフサイドばっかりなん
でそのためのスピードだから、
うん、あそうか、ギリギリまで待っといて、
待っといて、
うん、ボールがついて
から、うん、普通の人だと追いつけないようなところに落としといて、うん、他のだけいるみたいな。
そうね、うん、そういうね、
ディフェンス置いてけぼり、
うん、だからその選手起用に関しても何にしても、とにかくそのジーコの色っていう、お前は何を考えてるっていうのがもう明確に出てこないと、
うん、
ダメですよ、
うん、
これで勝っても本当に意味がない、
うん、なるほどね、
うんうん、それは中田が入ってて中田が勝った、その日本代表が勝ったんだったら、それは中田の勝ちであって、はい、
うん、
その日本代表が勝ったっていうこととイコールとは思えない。
うん、
なるほどね、
うん、こんだけ選手の起用がブレたり、
うん、
あれがブレるっていうのは、うん、絶対にこれ後々首絞めるから。
そうだね、
うん、 よくないっすよ、うん、こういう勝ちは本当に良くないなっていう、うん、でまあ、今回勝ってはないって、う
ん、まあね、これで今回のである程度固定していく気でもあれば、うん、多少はいいのかな。
それとやっぱ若手がね、オリンピック世代が大久保筆頭にどんどん育ってきて
る。そうだね、
そうか、うん、まあ、うん、昔中田っていう選手もいたよねぐらいになんないと、ね、やっぱ勝てないわけですよ、うん、ワールドカップは、うん、
そうだね。
だってこの間のアルゼンチン戦なんか見たら、うん、そういや、まあ、昔バッティス・スツーターっていう人はいたよなっていうような試合だったじゃない、
う
ん、あーバーティーなんかいなくても全然ね、うん、オルテカとかいなくても全然 OK だったじゃん。
そうだよね、
そういうことにならないと勝てないんですよね、
うん、新しい世代っていうのがさ、どんどん出てくるよね、向こうっていうのはさ、
うん、若いうちから出てくるから ね、
あれはこうすごいよね、やっぱりね、
おっかないよ、やっぱ底辺広いからね、
うんうん、ね、
というような具合ですかな、うん、ということで、
そうか、ブラジルがあんまり世代交代ができてないのか、
できてないですね、ブラジルは国内リーグも良くないし、で、あそこはだから、あそここそその戦略のない、うん、ブラジルってもう毎回戦略がないのよ、うん、個人にやらせて、
個人
だからね、うん、だからやっぱ勝てないんじゃないね、上昇にはなれないっていう欠点があって、うん、世界のサッカーからやっぱ遅れていってるっていうことなんですよ、うん、
なるほどね。次のネポルトの予定は、
コンフェデ、
コンフェデがもう、
うん、が来月、
来週かな、また週間になりますよ。
しょうがないじゃないですか、あるんだから、
ね、国際試合多いね、
多いから、
あ、なるほど、うん、週間ちょうどあのリーグ戦が終わるの合間だからね、うん、なるほど、
うん、ということでですね、うん、ガンガンヌポルトもやっていこうと思いますんで、
ガンガンなんだ、
ガンガンやっていきます、はい、うん、それからまあ鍋つねの問題とか今後も今いろいろ注目の問題もはらんでますんで、
シリーズ
シリーズ、この辺もちょっとずつね、しねしねこうやれんとかっていうのも徐々にやっていってですね、うんうん、まあ、あくまでもこう不定期ということでやっていきます
ね、
う
ん、あくまでもね、
あくまでもね、うん、まあぜひまあ来週、来週あるの試合、
もう来週なの、もう18日から始まるんだよね、
18日から始まるっていうことは来週もあるの、この放送、
うん、やるか、
はい、そうだね、
来週もあります、
コンフェデレーションズカップがあります、
はい、はい、ということで来週はコンフェデレーションズカップ反省会、
はい、
ジーコを正座して聞くように、ということで。
もうヌポルトは定着しないんだ、この際。
はい、ということでですね、うん、まあ、厳しい目で日本代表を見ていただけたらなというふうに思います、うん、です、はい。というようなことで、また来週。